ハロー兄貴ー。
ハロ
ー。こんばんは。
こんばんは。今日のゲストは、マイクくんです。
ゲスト、ありがとうございます。
How are you?
なんかね、いいんだけど、今日30度ぐらいだったでしょ？
うんうん。
蒸し暑かったんだけどさ。
新潟どうよ。いやーもうなんかもう東京ね飽きちゃったね。
あ、何飽きちゃった？
うん、なんか東京じゃなくて全然いいよね。
あ、住むのってこと？
うん、いやいやいや、まあまあもちろん東京にいるけどさ。
うんうんうん。まあ飽きてきたんだね東京。
なんか最初日本に来た時さ、いつか憧れの大東京でと思ったけど、来たら来たでね、名古屋も良かったなとか、アメリカも良かったなとか、まあ、どこにいてもね、メリットデメリットいろいろあるけど、
そうだよね。
なんかその日本来た最初来た時はさ、なんか電車に乗るとかさ、アメリカでなかったからさ、電車に乗ったり、時間通りにバスが来たり、こう、家の何家のデザインとかも違うじゃんアメリカと。
そうだよね、なんか全然違うよね。
だからこう普通に散歩しててもこう街中の風景を見てるとさ、すごい感動するのよ。
めちゃくちゃわかる。うん。
でもう10年いるけど、いまだに感動するのね。
あ、
おかしいかな。
いや、なんかね、
自転車で最近こう走ったりするんだけど、なんかね、あー日本だなーって、なんかもう10年もいたらさ、いい加減慣れろって思うじゃん。すっごいなんかドキドキってたっけ、ちょっとキモいんだけど。
いやでもわかるよ、す
ごい。わかる。電車、地下鉄で電車に乗るときもね、あーなんか俺日本いるなーっていう。だってさ、地元の友達なんか経験したことないわけじゃん。まあニューヨークにいる人たちはまあ多少なり似たようなあれだけど、
そうだよね。
すごいよね。
でもさ、僕はさ、なんかね、日本の匂いってあるじゃん、なんか場所によってさ、日本を思い出すような匂いがさあってさ、僕それを嗅ぐと、なんかさ、僕、あ、日本にいるんだなとか懐かしい気持ちになれるんだけどね。
え、なんなの？何を嗅ぐと日本懐かしい気持ちになるの？
場所によるんで、ほんと僕もわからないんだけど、タイヤの匂いなのか、それともなんか丸ボロレッドの匂いなのか、
いや、あるわアメリカにも。
あ、でしょ。だから丸ボロレッドじゃないんだけど、なんか昔さ、日本に遊びに来た時、なんかどこ行ってもタバコ臭かったでしょ。
そうだね。
でその匂いを嗅ぐと、アメリカでももちろんスモーカーはいるんだけど、なんかのブランドか分かんないんだけど、日本にいるって
あるわ、
独特な思い出す匂いがある、
俺もタバコ嫌いだけど、だから知ってるとアメリカにはないからってことでしょ。
なんかね、その日本に来た時の匂いというか、それとかデパートのね、伊勢丹の匂いとかね、なんか場所によって日本を思い出してドキドキする時がある。
なんかさ、多分アメリカだと広いからなのかな、日本はこういろいろ狭いから、人がもっと充満してて、人口が多くて、なんかそういう、なんだろう、わかんのかな、なんだろうね、わかるよ。
なんかね、
匂い、
なんか匂いでもね、なんかその代わり感動しなくなったものもあって、なんかデパ地下に行った時、最初はさ、すごい僕デパ地下大好きだったのね。試食とかさできたじゃん。今もうコロナになってから試食なくなっちゃったけどさ。
試食が好きだったの。
もう試食だって、僕当時すごいボロボロのアパートでさ、日本東京住んでた時で、僕デパ地下行って食べに行ってたんだけど、サンプルをくださいって言って。
いやいやいや、どんだけ。それってさ、あれじゃん、アメリカ人の言うコストコに行った時に試食食べまくるやつじゃん。
そうだよ、まあ日本食が好きっていうのもあるけどさ、であの本当、うん、僕はあの前はデパ地下見てすごいワクワクしたけど、今僕なんかね、デパ地下行ってもね、あの安くないし、なんかもう悲しくなったこの間、なんかもうさよならって思った。
いやいや、どこ行くん？
デパ地下さよならって言ったね。
行かないわ俺とデパ地下なんか。
楽しい、もうデパ地下だけで僕前は5時間ぐらい入れたよ。
いや長いわ。
だけどあの
どんだけ
食うんですか。こことここがあの中華料理売ってるんだけど、こっちの方が美味しいとかね、なんかね。
ああ、そういうこだわりを持つようになるのね。
前はあったんで、あのサンプルねもらうために必死だったから。だけど今はなんかあのゴディバかゴダイバだか分かんないけどさ、うん、やたらとゴディバのチョコレート勧めてくるけどさ、
あ食べてないな。
アメリカにありますんでいらないですってなるんだけど、なんかもうその懐かしいってならなくなっちゃったね、デパ地下とかは。
そうか。
兄貴はどこの匂いがなんか日本を思い出す？
いやー匂いね、やっぱりそうだな、匂いというよりかは、僕はなんか日本のスーパーに足を踏み入れた瞬間とか、やっぱりさ、アメリカのラウスとかさ、違うじゃん。逆に俺ラウス、あのマイクと行った時におーってなんか思い出したのね。これこれ
全然違ったね。
うん、ラインナップとかなんかね、作りが違うよね。
あとドサーンってもう置いてあるもんね、なんかね。あの行った時思い出すよ、なんかコーラだけで何個使ってるんじゃってね、何個列使ってんだと。
シリアルとポテトチップスと
だけで、ね、
ソーダだけでこんなに、あのこんなに棚使うんだってね。
なんかさ、あのアメリカでさ、あの職員の営業行った時、スーパーに物を売る時さ、みんなね、はいはい、あのなんだっけ、みんな必死にさ1年に2回ぐらいさバイヤーの人と話して、そのスーパーのこの棚に来年の話をするのね、うん、来年ここの列をに、あの私たちの商品入れてください、あので結構アメリカだと簡単に入るのね、あの、
はいはい、
あの、うん、何個も空いてるでしょ、まあ、8個ぐらい列使ってるから、そのうちの2つぐらいいいよとか簡単なのね、
うんうん、
だけど日本のスーパーでさ、少しあのなんだっけ、あの少し こっち出張した時にさ、あの、うん、なんか営業の人と追求あったんだけど、1列に入れるだけでも必死だから、なんかアメリカ帰った時にコーラなんか15列ぐらいさ、あなんか使ってて、なんか、ね、なんだこれと思った。
そうだよね、やっぱ場所、そうだね、広さとかね、うん、違うよね。
でもあの日本の下水の匂い、僕あの臭いんだけどさ。
臭いよね。
あ、臭いけど僕ね好きなんだよね。
怖いわお前、なんかの匂いフェチやね。
あの、あ違うんで、あの僕あのその職員のさ工場をあちこち回ったの、あのお米の工場とかさ、うん、あの長野に行ったらなんかそばの工場行ったり、なんかいろんな工場回ってたから、うん、その下水の匂いがね、なんかもうあちこちね、もう同じ下水の匂いでもっとうーってなってたんだけど昔ね、
うん、
でもある日お境になんか、あなんかいい匂いだなって思って、
いい飯食えるなって、
飯食えるなってか、お腹空いたなっていうぐらい下水の匂いが好き。
怖いわそれ。
でもね、あの全部の下水じゃないんだよ、あの工場の
関係ない関係ない、
の工場の下水がいいな。
なんかブランドみたいに言うな。
いや思い切ってね、あの稲荷の工場とかのね下水はいい匂いするよ。そう、稲荷
確かに下水臭いよな、こっち。
あの臭いでしょ、うん、だけどいい匂いがするんですよ、工場前だと。
へえ、
そう、今度嗅いでみて。
やだやだ、俺鼻すごく
いいからね、
いいから鼻と耳すごくいいから。そうだよね、なんか
炭治郎みたいな。
あ、そうなの、あの人そうでしたっけ
ね。兄貴おすすめしてくれたブリーチもう見ちゃったよ全部。
え、
嘘やろ。ワンピース終わっちゃったから。
あ、おめでとう。
1770話だったっけな、全部見て。
怖い怖い怖い。
なんか見るものなくなったし、ブリーチも全部見て、今もう見るものがなくなっちゃったから、鬼滅も全部見て、
お
今もうほんとあのドクターストーンをまた見始めて、
なんか
見るもんないから。
あー、じゃあ今度なんかおすすめするわ。
なんかあるかな、面白いアニメも。なんか、
だから毎日か少年ジャンプ系じゃないの見たらいいんじゃない？
何、なんか少女漫画とか？
いや、少女漫画じゃないけど、
うん、
ああ、なんだろうな、なんか全然出てこないわ、今。
今日大人の生徒で55歳 の、 あのケアワーカーの福祉関係のおばちゃんに英語を教えたんだけどね、
うん、
その人があのおばちゃんお姉さん、まあいいや、あの、うん、おばちゃんにさ、その漫画がすごい大好きって英語で言ってきたからさ、何がおすすめですかって言ったら、うん、絶対にリライブ見てって言われて、知らない本があって悲しかった。リライブって何ですかって言ったら、あの、知らないのって言われて。
リライブね。
うん、なんか、うん、やり直せる話だよって、すごくいいのに知らないんだって言われた。
でシューンってきたの。
ちょっとあの、はい、僕牛音虎が好きとか言ってごめんなさいって言ってた、英語で。
まあマイクはそうだね、少年ジャンプメインだよな。
少年、そうなんだよね、なんか
少年だからな。
そうで、ワンピースがネットフリックスに出てくるんだよ8月にって言ったら、その人すんげー喜んでた。ワンピースは
さ、
実写版が出てくるんだよ、楽しみだねって話をして。
そうか、うん、あ、実写版ね、なんかツイッターで流れてきてるけど、
え、知ってる？なんか
ね、なんかどうだろうね、結構バッシングされてたけど、うん、もう一応見る、出た時は見ようかなとは思うけどね。
ね、なんか見てみたい。
うん、
あとなんかそういえばもう一つおすすめしてたの、あの今日の生徒ね、少女漫画読んだことないのって言ってね、いやありますよ、僕バサラ書いてる人がセブンシードっていうのを書いてて、
難しいね、
日本が滅、あ、アメリカ、あ、違う、地球が滅亡する話ですよって言ったらね、
うん、
くだらないって言われて、
すごいね。
で、あの少女漫画を、で、あなたは、うん、ブックオフに行って、
うん、
夕刊クラブっていうのを見なさいって言われた。
はあ、知らないな、
ね、知らないでしょ、あまりにもその、うん、言うから、僕ちょっとあの少女漫画あんま読まないけどさ、読んでみようかなと思って、夕刊クラブだって。
まあね、あの少女漫画でもいい漫画いっぱいあるからね。
何がすごいか当ててごらんって言うから、僕写真を見て分かりませんって言ったらね、
うん、
あの、あれだって、キャラクターの名前がみんなお酒の名前なんだって、菊水とか、
すごいね。
だからみな、だから読みなさいって言ってたけど、なんか読んでみよう、明日ブックオフ行こう。
そうか、
そうだよ、なんか
ね、でもさ、あれ、あのアニメは頑張って見てみて、ダークギャザリング。
あれね、本が出てたよ。漫画があるんだね。
いや、アニメ化されるから、今年の、うん、夏、もうすぐ始まるんだけど、うん、うん、漫画だとね、なんかね、タッチがね、
うん、
マイク多分好きじゃないと思う、映画。
でも、あの、なんかゴシック系なんでしょ？あの、ちょっと漫画見たけど、漫画っていうか。
なんかね、あの主人公がね、なんかね、うん、なんかゴシック系というか、うん、
人形を使って戦うの？
人形の中にその、
うん、
霊を、
うん、
悪霊を、悪霊を閉じ込めるんだよね。
で、なんか それね、なんかバイトのね、お宅のね、ね、僕と同じ会社に働いてるオタクの人がいるんだけど、その女の人がずっと おすすめしてた漫画だと思う。兄貴もおすすめしてたけど。
あ、そう。
なんか強くしていくんでしょ、だんだんその。
そうそう、悪霊かな。すげえ悪霊に、
うん、
自分のお母さん連れ去られちゃって。
それ大変だ。うん。
そう、大変だよね。そいつを、うん、そいつをやっつけるために、なんか、
うん、
で、何、悪い霊がいたら捕まえて人形の中に封じるんだけど、
うん、
でそれを使ってもっと何、どんどんどんどん強い霊をこう集めていくの、
うん、
そ それがね、なんか、なんだろう、ああ、そんなありきたりだなとか思ったけど、すごいね、変わってんだよね。
ちょっと面白そうだね、でも、ストーリー。
なんかね、僕は、うん、最初の1巻読んだときはまだ、ああって思ったけど、どんどん読んだら、やっぱすっげえハマったな。
じゃあね、
なんかね、怖いんだよね、その、なんか、その、霊が、主人公、男の子の主人公がいいんだけど、
うん、
その主人公が霊感が強くて、悪い霊がどんどん寄ってくるんだよ。
そうなんだね。
で、その女の子がその男を見たときに、こいつ使えると思って、こう、一緒に行動するんだよね。そう。だけど、その霊がね、また、怖いんだよね。この主人公の女の子だけ何とかしてほしいなと思ったけど、個人的に。
なんか絵を見てみたらさ、すごいあの、うん、化け物がすごい怖く描かれてるか見たいなと思った。
そうそう。で、なんか、一番最初に出てくる例がね、その男の子の脳みそのね、
うん、
なんか、なんだろうな、脊髄みたいな、なんか触っちゃいけないところをこう、
うん、
手をこう入れて触ってんだよね。それが
怖い
んだよ。怖いんだよ。そうそうそうそう。
ちょっと読んでみたい、このラブギャザリング
。うん、ぜひ読んでみてよ。
よし、ブックオフにあったから買いに行こう。
ブックオフ、うん、ポイント貯めれるんだよね、確か。貯めてる？
貯めてるよ。俺の携帯にいっぱいポイントあるよ、うん、今。いろんな。
使ったことがないわ、俺。ポイントは貯めてるけど、俺も。
使った方がいいよ、もうなんかね。
なんか、使いますかとか言われたことないんだけど。
自分から言わないと、勇気を持って。
勇気を出して
た。うん。僕、ポイント使いたいんですけど、いくらありますかって言わないと。
ああ、そこまで言わないといけないのね。
ここ何ポイントを使いますか？ペイペイですか？ D ポイントですか？楽天ポイントですか？ D ポイントですか？ポンタカードですか？
そうか。
僕は、何度もポイントに助かってるんで。
そうか。まあ確かにね、便利だよね。使わない人は損してるよね。
そうだよ。でも、それはそうと、兄貴、先週さ、兄貴が、最近のことをちょっと話したかったけど、また来週話すわって言ってたけど、気になるから、最近の様子教えてよ、もしよかったら。
え？
最近
の。ああ、いや、もうなんか、もう聞かねえわ。
え？もう、
うん。
やばい？
やばいっていうか、もうなんかもう、お金がやばいよね。
そうだよね。
うん。でやっぱ面接もね、一番受けたかったところがダメだったんだよね。Twitch っていうゲーム配信。
ああ、知ってる。
うん、面白そうだなと思ったけど、ダメだったな。
他のところは？
でね、他のところはね、まあ、2回目の面接受けて、まだ返事がないんだよね。でまあなんかたとえそれが受かったとしてもまあそれだけで嬉しいんだけど、なんかそこまで働いてみたいなっていう会社じゃないんだよね。
あ、違う
ね。そんなほらピッキーになってる場合じゃないっていうかもしれないけど、いい加減こう決めたいんだよね。もうしばらく働けるような会社。
そうだよね。
うん。
でも めちゃくちゃわかるけどさ。
そうだね。それぐらいかな。まあ、相変わらず。うん。あとはまあ、引っ越しもちょっと止まってるから、みんなね、具合悪くてさ。だからまあ、
うん。
風邪ひいたりね、なんか病気になったり、だから、それが、ね、終われば、また、一個し終わらせたけどね。
あ、そっかそっか。具合悪くなっちゃったんだね。
そうそう。誰かしらね。でももう引っ越して1ヶ月経つからさ。
うん、
まあそろそろまたなんかね、ずっと箱があるとストレスたまるからさ。
そうだね、なんか
仕方ないんだけどね、
うん、暑い時とかね難しいからね。
そうなんで、で結局いろいろやらないといけないこともあるから、なんかねよしやろうっていう気分にもならないしね。
そっかそっか。でも兄貴負けないでね。なんか
負けないぜ。
すごい大変だけど、でも、うん、お母さんからなんか言ってこない何も。
あのね、おかんはね、ちょっと前に連絡来たけど、その、あんまり話す状況じゃないというか。
あ、そっかそっか。
あんまりね、対応できて、返事してあげれなかったんだよね。長文来てから、それも返事書いてないし。
ネガティブな長文だった？
そうだね。ネガティブというか、なんだっけな、なんだろう、長文だね。
長文なんだね。なんか、僕も結構なんかひどい感じで、僕はねちょくちょく電話してるんだけど、
うんうん、
電話してたんだけど、
うん、
でなんだっけ。電話してたりなんかしてたのに、
うん、
一回電話した時取らなかったのね。してどうしたのって言ってきたから、いやお休みだったから電話したんだって言ったのね、
うん、
したらそうなんだ、話したかったわ、日本から誰とも何とも言ってこない、寂しいもんよって言ってきたの。
あ
で 元気でねってきた。それでなんでやねんと思って無視してた、うん、すごいムカついたから。そしたらなんかすごい長い長文で、うん、お願いだから、あ私は毎日楽しくて笑ってたのに今じゃ誰も話してくれない。
あー、じか。
それで
ね、やっぱね、長文すっごい長文来たから
すごいよね。
その奥さんも返事できないわけよ。
わかるわ、僕同じこっち
で、多分その奥さんからも連絡来ないっていうのもダブルで悲しんでんだろうな。
こっちの状況もそう、奥さんも返事忙しいからさ、何かとみんな、
うん、
だからだけど毎日そこで飲んでたインスタントコーヒーが恋しくなったので忙しくて本当に申し訳ないと思いますが、もし可能であればいいんですが、
うるさいね、
送ってくれませんかねみたいな感じで来て、
うん、
で僕すぐに買ってすぐに送ったんで、
うんうん、
いつも送ってますけどっていう勢いで買って送ったの。そしたらお忙しいのにごめんね、お願いしますねって、なんかわかんないけど他人みたいな話。
だからか、僕にもね、なんかね、住所、
うん、
住所を教えてねって来たの、新しい、
うんうん、
でなんか結婚式のためにこっちに来た時の写真とか焼いたからいらない、送ろうと思ったんだけどっつったの。
うん、
そんなんデジタルで持ってるし、
うん、
全く同じ写真持ってるし携帯とパソコンに、
うん、
でプリントアウトしてもらっても壁に飾らないからさ、で今引っ越したばっかりだからまあ、いずれそのピクチャーボードみたいなやろうかなと思うけど、結局今まで送ってきた写真とか全部しまってあんだよ。
うんうん、
だからその写真を送るためだけに送らなくていいよったのよ、うん、なんかそのまたなんかその送ってくれる時にお菓子とか、うん、その時でいいからっつって今ちょっとめちゃくちゃ忙しいんだよねって来たらもう返事かなってこなかったから
今ねなんかねイライラしてるよね、すごく。
多分誰も連絡してないからって思ってんのかな。
でもなんかすごい失礼な言い方するし、その
どうなのよ、
グループにもすごい失礼な
言
い方するからさ、なんか僕の奥さんもなんか悲しくないよ、慣れてるよ、大丈夫よって言うけどさ、
うんう
ん、なんかね、それはちょっとひどいよって思うんでゲスよ、
思うんでゲスね、うん、うちの奥さんもなんか気づいてるときは返信してたけど、どうだろうな、うん、なんかね、 でも分かんない、なんか所詮他人だからな所詮。
じゃあ奥さんにさ、あの2人にメッセージしてるとしてもさ、奥さんに返事ができないことってあるじゃん。僕の奥さんもたまにね、それは私が、うん、私から返事ができるような内容じゃなかったから、
はいはい、
あのそれ、ね、パパから俺ってそうそうそう、うん、あのであとなんかほら旦那さんよりも旦那さんより先に答え、なんだろう、
わかるよ、
そうそうそう、わかるでしょ、あの、うん、あとパ基本的にはパあの息子宛てのメッセージだから私が先に返事するのも変だから、うん、パパお願いねってよく言われるんだけどさ、
はいはいはい、あの
結構こっちもね、
たぶんだけど、多分その俺の奥さんも、
うん、
マイクの奥さんにもなんか、うん、たわいもない連絡をしてほしいんだろうね。なんか最近元気ですかとかさ、うん、あそういうの好きじゃんあの人。
でもねそう言うと絶対に愚痴言ったりディスってくるでしょ、
うん、
誰
か。そうなんだよね、絶対にね。だからもうおばあちゃんだったよな。
でそれをね今まで聞いてきてたけど、今あの暑さもあるけどその余裕がないからさ、ただこの2週間だけできなかっただけなのになんかわーって言われて、うん、なんかすごい悲しいなと思って、
うん、そうだな。
だからもうこの地球、この地球はもういいやと思って
もう毎回言ってるぞなんかそういうの
もうそうね、大丈夫、あの、うん、嘘ですよ。
そうか、あそうか、俺も仕事してないから連絡してみようかな。
うん、あのしてみてね、あの兄貴に言ったのも、うん、その兄貴の方からもお願いねって言うとしてさ、その
ただあのあの来たいんだったらさ、もうマイクが全部教えたんだからもうちょっと行動に移してほしいんだよね。
うん、それもあるんだけどね、でもね、なんだろうね、なんか
できないんだよね、あの人は お姫様みたいに育ったから、
全てお父さんのせいにしてるし、なんか行動ができないのお父さんが優柔不断だからとかさ、
うん、わかるわ、自分でね、
うん、
やればいいのにね、
しないんですよ。
兄貴からは、兄貴から、
いや、あの3週間前ぐらいにあの調べろって言われてからさ、僕あの、
うんうん、
ずっとおどおどしながらしてたんだけど、でもね、あのあれだよ、あの、
うん、
でも何もメッセージしてこないから大丈夫だと思うけどさ、
多分ね、だってもうすぐだからね、生まれの
ね、なんか、
うん、多分それで、うん、すごくなんかワクワクしてるのが、あと心配してるのがメッセージ伝わってくるよ。
あ、そっかそっか、
うん、だからまあこれが終わったらね、また少し落ち着くと思うよ。でもなんかあの今経営してるレストランの近くになんかあの似たようなレストランができたから、
うん、
またなんかその売り上げが減るか心配してたな。
なんでそんな近くに作るんだろうね、そんな、
そのね、でもまあそういうなんだろう、ほら近くにハンバーガー屋さんがあったら、近くに違うハンバーガー屋さんがあったら、うん、まあなんだろう、売れるとかさ、
なんかあるんだろう
ね、
そういう
あるんだろうね、
作戦なんだろうね、うん、
だって もし自分が客としてさ、おお2個できたっつったらさ、じゃ今回これ食べよう、次これ食べようってなるから、結果的になんだろう、どっちも行くとかさ、
うん、そうなるといいけどね、うん、
でも一軒だけやったらさ、そこしか行かないから、そこの売り上げは上がるよね。
そうよね、なんか兄貴も兄貴のビジネスも うまくいけばいいけど、あの兄貴からはなんか連絡あった最近？
いや、だからそういうなんかたわいもない、
本当、
うん、あとなんかあの息子がなんかカレン、なんかペラペラ、カレンダーみたいなの置いてあるのね、
うん、
テーブルにね、で、あの、うん、あの1月2月3月とか何日とか何曜日とかこう自分でペラってやって、
うん、
こう何あの覚えさせようとしてんの。
あ、そうなんだね、うん、
それがたまたま6月だけど9月にしちゃってて、
うん、
俺 俺、ああ、兄貴の誕生日だっつって、おめでとうっつったら、何がって来たよね。
あやべえ、そうなんだね。
やべえ、誰の誕生日とか来て、ああ、いやいや、あの、息子のあれ見て勘違いしたっつったら、そうか、そうか、とか言ってたけど、兄貴は
そうかそうか、
俺の誕生日忘れたんかとか思ってたら、ね、めんどくせえなと思って。
あ、そうだよね。
でもまあみんな忙しいんじゃない。ただ僕にはやっぱ静かになってるっていうことは、一人で落ち込んでたらね、やだな。また連絡しよう。
連絡お願いします。なんかね、なんだかその毎週さ、毎日メッセージしなきゃいけないのかと思って、僕もちょっとあの悲しくなったんだけどさ、その、あのお母さんと電話で話すときも一緒に住んでるとき、私はあのいかに自分がわがままかって言ってたのね。あの、自分のことしか考えないから私みたいになりなさいってずっと言ってたのね。その言ったとき、
ね、
いや、お母さんみたいにはなれないよって僕言ったんだよ。だって僕自分が大事じゃないからつって。で、そしたらお母さん部屋にこもったよね。それでさ、お母さんの気持ちはわかる。その、もっと自分を大切にしなさいとか。でも、お母さんは自分を最優先にするでしょ、その、
どんな時もね、
で、自分が可愛いからって言うんだよ。で、それはわかるけど、それを僕に押し付けないでください、さよならって思ったのね。
そしたら。
まあ、言い方はそうじゃないけどさ、それはお母さんでしょって、僕はそれ尊重するし、あの、いいと思うけど、僕は違いますって言ったら、やっぱ部屋戻っちゃう。
何やってるのかね、部屋でね。
わからない。お母さん、いや、部屋からなかなか出てこないんですよ。
携帯ぼちぼち触ってるのかな。
ああ、もう、めちゃくちゃお父さんにメッセージはしてるけどね。
なんかあの人ね、意外と。
全部お父さんに言ってる。うん。
ねえ、もう口が軽いからさ、なんか嫌なんだよな。
で、お父さんはそれを、
拡散するんでしょ、兄貴と
か。兄貴
と。
だから、ね、まあでもコーヒーを食ったからなんかちょっとは落ち着いてくれると思うけどな。
そうなんだ。
あのインスタントコーヒーのスティックのやつあるでしょ、あれ、あの僕の家族、あの、まあ、っていうか夫婦で毎日飲んでたから、お母さんも飲むって言ったらさ、
買えない、あっちでブレンディーとか。
そうなんだよ。お買えるやん。送るだけでさ、送るだけで5000円かかったよ、
やめときな。
でしょ。だけど、あの、だけどお母さんが言ったから、あの、もう送った。もう、
買えるじゃん。ああ、だけど彼女の中でやっぱりまだ兄貴に頼りたくないんだよね。
そう、もうあれなんだよ、あの、日本を思い出したいから、もう高くてもいいから買ってっていうことだと思うからさ。
はあ、そうか。
こう、ちなみにスティックコーヒー3箱でさ、たかだか、その、なんだろう、まあ、1000円ぐらい、1100円とかで、プラス5000円で6000円で、6000円のコーヒーだよ。
いや、もう嫌だね。
いや、高いと思って。
でも、まあ、はい、
だけど、お母さん今大変なんだろうな。すごく心配だけど、なんか、もう、時間があったらさ、少しでも時間あったら、あの、今はちょっと寝たりさ、その、
そうね。
ネットフリックス見たりしたい。
そうか。
兄貴は最近なんか楽しむためになんかやってる？
いや、何もしてないよ。楽しむため？
なんだろうな。音楽聞いたりはしてないの？
ポッドキャスト聞いて、でもあのなんかね、階段は聞いてるけど、当たり前のように、朝から晩まで。けど。あんまりね、やっぱね、家族がいるときね、自分の好きな音楽かけたくないんだよね。なんか。
何、恥ずかしいとか。
いやー、なんかね、一人で聞きたいんだよね。
聞くとしたら、どんなのを聞いてるの？やっぱ昔のヒップホップとか？
いや、最近のやつのとかもガンガン聞いてるよ。とりあえず、どんなのがあるかなと思って。
じゃあ、例えば、ランニング行ったりさ、一人でね。で、あの、まあ、ジムに行くとかさ、一人の時間あったら、あの、兄貴。あの最近だと何聞いてるの？
ああ、いや、もう階段ですね。
いや、階段なんだね。
いや、でもほら、あれよ、最近のラッパーとかでアルバム出たのは片っ端から聞いてるよ。
そう、なんか、 なんかさ
音楽も変わったなと思ったな、やっぱどんどんどんどんこういうのが今すごいヒットしてんだなと思うと。
今どんなのがヒットしてるの？
いやどうだろうな、でも完全にその新しい世代っていうか若者向けというかね、
うん、
まあでもなんか、うん、マイクあんま好きそうじゃなさそうけど、
僕はよくわかんないけど、そのなんだろう、みんな誰みたいとも言えなくなっちゃった、わかんないから。
あれね、うん、わかるわ、それはわかるよ。なんかね、
僕はジムで何聞いてると、
何聞いてる？
スリップノットとコーンだ。
あ、すごいね、ハードロックだ。
気持ち悪いと思う自分で。
そっか。
いやでもと、あと、
うん、そういうの聞いてなんかトレーニングとかね、
してるんだけどさ、でも何聞けばいいか分からなくて、パニックしてるよ今、うん、いつも。
そっか。今ちょっとね、息子が起きちゃったな。
本当？
うん、
今日はもう、
いや奥さんが言ってくれたけど、
息子さん
今日すごい疲れてるんだよね。
あ、蒸し暑いもんね。
いや今日ね、なんかね、幼稚園がお休みだったから。
あ、そうか、そうか。何したの？じゃあ
クラスメートたちとみんなでね、公園で遊んだんだよね。
あ、そうなの？
そうで、僕と奥さんも行って、
うん、
で奥さんはその他のお母さんたちとゆっくり話してもらいたいから、
うん、
僕はその行って息子の友達たちとに3時間ぐらいぶっ通して遊んでたよ、みんなと。
すごいね。なんかそれはそれで、息子さん楽しんだろうね。
そうそう。だけどなんかすっごい疲れたから、
うん、
で早く寝たけど、やっぱ多分その疲れがすごすぎるから、寝る時も多分なんかちょっと寝つけが悪いんだよね。
あ、そうなんだね。なんかさ、息子さんのさ、最近のなんか写真をさ、兄貴のフェイスブックとかで見たけどさ、
うんうん、
めちゃくちゃ大人っぽい顔になってきたね。
そうなんだね。お兄さんお兄ちゃんになってきた。
すごいなと思って、すごい成長具合だね。
なんかね、ちょっと前までまだ赤ちゃんっぽかったんだけど、最近なんか絵本とかスラスラ読み始めるようになって、
うん、
なんか自分と奥さんがなんか、ってこうびっくりした。こんなに読めんだって。
なんか すごいね、成長ってやっぱ早いもんだよね。
そうなんだよね。でね、なんかちょっとした時に言ったこととかもちゃんとずっと覚えてるし、
うん、
なんか自分で、なんだろう、僕らが教えなくても、
うん、
多分その幼稚園とか友達とかの会話とかで、どんどん自分の知らないところで学んでいくじゃん。
そうだよね。
だからなんか感動するのと同時に、
うん、
なんかこのまま大人になっていくんだなと思うよね。
なんか成長ってすごいね。
本当に。
僕の
独立していくんだよな。
長男がさ、高一になったのね、今年で。
うん、すごいね。
懐かで、それでさ、今まではすごく点数が悪かったり、隠したり嘘ついたりしてたんだけどさ、
うん、
数ヶ月前にめちゃくちゃ怒ったんだよね、僕、息子にね、
うん、
なんかね、嘘ついたり、パパが一つだけ約束し、約束さえ守ってくれたらさ、自分がそのするべきこと、洗濯物は必ず畳んでさ、もうしまう、置きっぱなしにしないでって、肌が悪いからさ、アトピー持ってるから、その床に置かないからさ、畳んですぐにしまったりかけたりしてくださいとか、水筒とか弁当とかはちゃんとその 週末だから忘れたって言ったらさ、腐っちゃうから、その残り物がね、洗わないといけないから、うん、ちゃんと出してって言っても出さなかったりっていうのが続きすぎて、わーって言ったんだよね、僕一回。
ああ、そう。
なんでいつもお前は嘘ついて、嘘つくのって、パパは一つだけ、何しても怒らないけど、嘘だけは許せないって言ってるのに、どうしていつも嘘ばっかりつくのって言って、その時にもうめちゃくちゃ怒って、どうしてかし教えてくれるまで俺はお前と話すよって言ってね、したら泣いたりさ、ごめんなさい、なんか言い訳ずっと言ってたんだけど、その後からめちゃくちゃ勉強し始めたのね、数ヶ月前から。その宿題をちゃんとやるようになって、早く寝るようになって、で部屋を片付けるようになって、僕言い過ぎたかなっていつも次の日には反省するんだけどさ、そしたら今ね、こう自分のクラスでトップ1位とかになっての。
ああ、勉強してるから、
すごい勉強な。もうゲームもダメって言ったの。ゲームをいつもさ怒って、ゲーム禁止って言うんだけど、またなんかいいことしたら、やっぱゲームやっていいよって言うんだけど、今度はもうなんか散歩もう行ったふりして嘘ついたりもするし、犬のね、自分が買ってほしいって言ったくせにとか、またなんかいろんな嘘をつくから、ゲームを取り上げたらもう勉強しかすることなかったんでしょ。でそしたらクラスで1位とかになって、でそんなこと今までなかったの、もうビリとかさ、そっちの方だったから、で初めてさ、初めてパパがパパやママがずっと言い続けたことを今になって分かって、もう遅いかもしれないけど、初めて1位100点取ったよっつってね、言った時なんか最初はなんか変な気持ちだったけど、今なんかやっぱ成長するもんだなと思って、なんか思ったよ僕も。
その息子くんが頑張って、ゲームをしなくなったり勉強するようになったり、それはさ、もうめっちゃ喜んで、めっちゃ褒めて、あげた方がいいよね。ちょっと
めちゃくちゃ褒めて、やればできるじゃんって もちろん褒めたけど、でも一番嬉しかったのは、その怒られた理由が分かったって言ってくれたのが、その今までそのパパうるせえぐらい言ってたけどって言ってね、なんかもう遅いかもしれないけど、これからも頑張りますって言ってくれて、その父の日に。
ああ、そう。
それでなんかね、ちょっとだけ寂しさもあって、8歳ぐらいから知ってるからさ、なんか成長したなと思ったな。
感動した？
感動と、なんかちょっと気持ち悪かったのと、だって今までその、嘘ばっかりしかつかなくて。
でも、まあね、でもさ、子供の頃はさ、そこまで大人の言ってることなんてね、まあ 100% 理解できるできないしさ、俺らも子供の時に何か言われてもさ、ね、勉強しろっつってさ100点満点とか無理だったでしょ。
まあそれは無理だったからすごいなと思うよね。
すごい努力したんだと思うよ。
だってね、土日ももう勉強しか、もうゲーム取り上げると、もう本当ゲームをねやっていいよって言うとね、こそこそね、もう何時間でもやろうとするんだけどさ、目を盗んでさ、だけど今回はもうなんか絶対にダメって言って、もうやったら許さないぐらい言ったのね。
ああ、そう。
もうお前を絶対許さないって言って、そしたらなんかね、すごい頑張り始めて、なんかまあでも 今もちょっとだんだん1週間ぐらいは良くなるんだけど、また忘れてその嘘ついたり、その部屋片付けなくなったりはするけど、それはまあしょうがないんだけどさ、だけど今めちゃくちゃ続いてる、その勉強でいいテスト取ってるの、いい点取ってるの、すごい続いてるから、なんか人って変わるんだなと思った。
そうか、そうか、すごいね。
すごい怒ったんだ、もう多分スーパーサイヤ人4になると思った僕。
そんなに怒ったんだ。
めちゃくちゃ目の前で嘘ついたり、もう本当嘘をねしか言わない感じだったのね、最近までずっと。でも奥さんには僕はその
ママとまあ結婚して幸せで、息子のパパでいることも幸せだけど、でもあの嘘だけはもう勘弁ならないっつってね、もうあの子供だからっていつまで言ってかばうのって言って、いやかばってるわけじゃない、すごい分かってるけど、その何だろう、
まあね、
子供だからって言って、その 何してもいいのって、その、うん、嘘ってその何だろう、なんかまあディスリスペクトじゃないけど、それあんまりにもひどすぎたから、それもう、うん、バーって言ったらめちゃくちゃなんか反省したみたい。
そうか、
そうだけど、
でもね、
息子さんにはあんまりそうやってなんか、まだ4歳だっけ今。
そうそう、4歳、
なんかもう喧嘩とかそういうのないでしょ、あの4歳だったら。
喧嘩ないな。いやでもまああのなんだろうな、あれし、あれお風呂入るよとか嫌だとか。
あ、嫌だとは言われたりするの？
うん、歯磨く、多分歯磨くって言ったらまだ嫌だ、遊びたいっていう感じだけど、うん、喧嘩とかにはならないよね。やっぱりはい、じゃあやるよって言ったら、ね、やるし。
なんか怒ったりは別にないんだね。
あのね、うん、だからそのうちはね、奥さんの教えなんだけど、
うんうん、
まず怒らないね。
あ、そうなんだね、いいねそれ。
僕らの育った環境とは全然違う。やっぱり僕がちょっと感情的になったりさ、ちょっとその、うん、例えばな、なんかあのなんかやると僕が反応しちゃうんだよ、すごいスピードで。
うんうん、言ってたね、なんかこの間、
うん、そう、でその時にちょっと声が高いんだよね、へーとかさ、
うんうんうん、
それでも奥さんやっぱり嫌だって言うから、
うんうん、
気をつけてはいるんだけど、なんか僕らの時はさ、その子供の時はさ、
うん、
めちゃめちゃ怖かったじゃん、
うん、
だから、
まあ、そうだ、うん、
そのなんだろう、なめ、うん、親に対してこううるせえ、
まあ、あの、
うんうん、あの言えなかったじゃん、
うん、
だけどまあうるせえとか言わないけど、自分が本当に怒った時に、
うん、
多分僕が怒ってる、本気で怒ってるっていうのが分かんない時があるんだよね、多分。
ああ、そっかそっか。
遊んでると思ってんだよね、僕は。ほら、そういうキャラに入ったりするからさ。
ああ、そっか。
そうそう。だけど、なんかそういう、そこまで悪いこととかしないかな。
あ、よかったよかった。まあ、まだ4歳だしね。
うん。
そっか、兄貴、あの、10歳ぐらいが楽しみだよ。
怖いな。
あの、もう、ちびっこギャングって、もう、まあ、5歳の時もさ、あの、うん、5歳の時僕息子は見てないけどさ、僕その子供教えてて5歳も大変 なのね、教えるの、
うんうん、
なんかひどいこと言うの、あのヒゲゴリラマッチョとかさ、そのどんぐりそれは全然笑えるんだけどさ、 今だとね、うん、だけどあのなんかね、もう10歳がやっぱもう一番多くいい、もうあのアメリカ帰りたいと思った。
いやーそうだね、なんかね僕も今はやっぱもうね、こう大好きすぎるから、もう可愛いとかそういう感じでしか見てないんだけど、
いいね、うん、
10歳過ぎてなんかあの口の聞き方が悪かったりしたら多分普通に怒るとは思うけどね。
そうだよね、やっぱね、うん、
今だからまだちっちゃいから、
そうだよね。
そうでもやっぱね、やっぱ自分の好き嫌いをね押し付けるのもどうかなって思うから、
うん、そうだよね、
難しいんだよね、その全体的に良くないことは、
うん、
あのちゃんと教えたいけど、例えば個人的に僕があの、
うん、
何お前とか言うの嫌いだから、うん、言うなって言っても止められないじゃん、うん、そんなん友達とかも周りが言ってたら、自分も言ってたしさ、高校の頃とか、
ああそっかそっか、
俺とかお前とか言うじゃない。
うん。
だからまあ特に今の時代なんかね、僕らの時より全然違うから、今の若者がどういうのが当たり前なのか分かんないからさ、
あの4、5歳の生徒はさ、あの、うん、1回しゃがんでさ、
うん、
同じ目線に行って、それでね、あの、うん、僕はこう言われたら悲しいなって言ったら、うん、あの言うこと聞いてくれた、そのなんかあのなんか先生たちに教えてもらってさ、やったらさ、あの、う
ん、聞くんだ、
すごく悲しいなって、こういうこと言われてって言ってね、すごく悲しくて心が痛いなって言ったら、なんかね意外と言うこと聞いてくれたけどさ、だけど僕あの毎日毎日やられてるからすごいなんかあの
あ体勢がついたもんね
でも辛い時もあるけど、でも難しいね、うん、なんだか。
そうだよな、まあ、仕事でやってるとなまた違うしね。
かね、本当だよね。自分の子供にやるのと違うよね。
違うよな。でもやっぱ、まあ、僕も嘘嫌いだから嘘ついてほしくないけど、まあつくだろうなって、自分も嘘ついてたから両親に。
なんか
だけど、例えばその自分の親に、あ、自分の奥さんにね、
うん、
自分の母親に。なんか手出したりとか、
うん、
うるせえとか、
うん、
言ったり泣かしたりしたら多分ブチ切れると思うな僕は。
それはもうあのどの家族も絶対そうだと思うし、特にアメリカ
信じられないぐらいブチ切れると思う、
ね、それはすごく気持ちわかるよ。あの僕も息子が10歳の時にあの、ね、ババアって言ったり、あの言った時に謝らせたもんね。
そうだよな、言わねえ
よな。母の日のカードを何度もさ書き方を教えて書きなさいってずっと言ってても、その今年こそお願いねって言って、まあ、10歳11歳だから分かるはずもないんだけど、だけどあの、うんうん、あの買った買った用意した用意したって、あのパパお小遣いあげたでしょっつってさ、用意した用意した買ったって言って実は買ってなかった時怒ったよ。
ああ。
それでお菓子買っちゃったんだけど
バレんのかな。
そうそうそう、だからもうその時もスーパーサイジ2ぐらいまで行った。
そんな切れた。あーでもそのやっぱりね、日本人だとさ、
うん、
アメリカ人ほどこれ勝手なあれだと思うかも、うん、僕の個人のあれだけど、
うん、
日本人はアメリカ人ほど、
うん、
なんだろう、両親にまあ違うか、まあ、感謝と愛はあるけど、なんだろう、伝える、伝えようってならないじゃん。
兄貴が言ってることはめっちゃわかるよ、うん、
その言わなくてもわかるでしょっていうのと、あと言うのが恥ずかしい直接っていうけど、僕らなんかさ、うん、あの誕生母の日じゃなくても誕生日じゃなくても、うん、母親には I love you って言うでしょ。
うんうんうん。
だからそれはもう文化の違いだよね。
あと
だけど自分は息子が、あのねえパパママ大好きだよって言うと嬉しいし、うん、もうこれは自分に言わなくなっても、あの奥さんには言い続けてほしいなと思うね。やっぱ
それはわかるな、すごく、うん、
二人っきりでいる時とかはね結構喋ってる、ママは本当に偉いんだよって。
うん、
やっぱりね、あの同じ考えを持たなくてもいいけど、うん、君のお母さんはめちゃくちゃあなたのことを考えて育てて心配して愛してくれてるんだよ、それだけは分かっとけよちゃんと、それでそれをありがとうってちょっとでも思うんだったら出してもいいんだよっていうのは教えてるつもりだな。
あー、そっか、それはいいことだね、うん、
恥ずかしいとかさ、いやいやいや、だってね、いつそのな交通事故とかで病気とかで亡くなるか分かんないし、なんか言っとけばよかったみたいな嫌だからさ、やっぱりね感謝の気持ちとか愛の気持ちは常にね伝えるべきだと思うよね。
そうだね、そこはね、なんか文化の違いがあるとはいえ、うん、あのアレックス兄さんがパパだから一応その、ね、こうしてほしいっていうのはね、なんか話して
ある、ね、あの
いつか分かってくれるといいけどね。
そうだね。あと僕らの親父が、
うん、
もうなんかね、デリカシーない人間だから、
うん、
おかんにすごくデディーファーストっていうか、それ叩き込まれたじゃない、
うん、
だから自分の息子もそうしたらいいなと思う、
うん、ね、なんか それはね、あの兄貴の押し付けって分かってても、僕も、うん、その1年に2回僕すごいスーパーサイヤ人にあの息子に対してなる理由がさ、うん、母の日と、
そうだね、
あの誕生日なんだよね、あの奥さんの、うんうん、それであの約束を守んないからいつもブチ切れてんだけど、
あ、分かるわ、
うん、それまで僕全部我慢してんだけどさ、
うん、あのそうだな、
だけどもうすぐで僕カメハメを打てるよ、多分
カメハメ打ってる、
打てる、絶対打てる。
そうか、
でもまあ今年は怒った後にすぐ買いに行ってからいいんだけどさ、
うん、まあなあ、俺も10歳15歳とか想像あんまりできないし、したくないな。だってもうなんか今なんかもうね、ハグしまくってるし、毎朝毎晩お風呂入ってるし、
うん、
さあそれでもう一人で入れるからとか一人で寝るからとかさ、
うん、
ああなったらもうなんかもう今の自分の生きがいだからさ、息子はそれしか楽しみないから、人生で
それ
がなくなるのかなと思うとやばいよな。
まあ辛いとこあるよね、うん、
だからこそ、うん、こう自分がね頑張って産んで、英語話せないのにアメリカで3人男3兄弟産んだ育ててくれた母が、
うん、
で何自分とマイクは日本に行って、
うん、
で頭おかしい兄貴はいるけど、
うん、
いやなんか寂しいもんだ、寂しいだろうなって思うよね。
うんうん、そうだからメッセージ
してあげようか、
ね、してあげてください。僕はもうこの2週間はできなかったけど、
それまで僕も、いや僕ももう 1ヶ月くらいできてないな、まともに。
ああ、
してみよう。
そうそう。
いやでもね、なんか息子がね、でもなんか習い事がすごすぎてさ。
あ、今習い事、あの英語以外になんかやってるの？
その幼稚園で行ってて、で。そのまま幼稚園終わったらみんな家に連れて帰るのが普通だけど、
うん、
その共働きしてる人とかさ、あの、うん、はこう預かり保育に預けるんだけどね。
あ、学童ね。うん。
で、僕その幼稚園にいる間になんかいろんななんかクラスとかできるんだよ。
ああ、なるほどね。
そう、それでね、まあ僕最初は1個か2個ぐらいね取れたらいいなと思ったけど、
うん、
今ねすごいんだよ。月曜日がなんか工作、
あ、いいね、
うん、絵とか物を作るのね。そう、それはすごくいい、楽しんでんだけど、で火曜日がなんか特別な英語クラス、
あ、いいね、うん、
で水曜日が何もなくて、
うん、
木曜日は体育、なんかね、
あ、
あの鉄棒とか飛び箱とか、
すごいね、4歳になる、
うん、そうだよ、そう で金曜日は幼稚園とは関係なしに、あの預かり入れないで幼稚園が終わったらなんか英語のクラスまた違うところで取ってんだけど、
うん、
いやー4歳でこんなに通るって思ってて、
日本の子は特にすごいよね、びっくりするけど、でも 4歳では結構すごいっ すごいと思うよ。なんか
アメリカだったらさ、もう高校ぐらいからだよね。なんか
あねえ、なんかないもんね。まあ、ピアノぐらいでしょ。ピアノとかさ、
スポーツとかさ、入るとか。
スポーツとかね。
でもなんか、そう、だから習い事別にと思ったけど、やっぱね、周りの子たち聞くと、塾とか、ね、なんか土曜、週末、なんか自転車で走ってる時にいて、
うん、
あ、今からなんか、なんとかですとか、みたいな、週末もって思うんだけど、やっぱりなんか、に日本はさ、アメリカと違ってすごいカンペティションがすごいじゃん。
うん。
で、何、どの学校に入るにもなんかテスト受けたりさ、
うん、
受験とかさ、かあ、それ聞くとさ、なんか俺アメリカで育ってよかったと思うし。
そうだよね、なんか。
あんま学歴ね、まあもちろん大事だけど、そこまでね、じゃない？
そうだね、なんかでもさ、息子さんこのまま頑張ったらなんかすごいなんか立派なね大人になると思う。
あのね、立派なじゃなくてね、なんかね、まあ僕は英語でいつか喋れたらいいなっていう願望はあるけど、
うん、
なんか自分が例えば人より劣ってるところがあるとするじゃん。
うん。
で、例えば僕は 絵が下手くそだったから、
うんうん、
あとサイエンスとヒストリーが大嫌いだったのね。
うんうん。
でもさ、まあ親に相談したこともないし、なんもないじゃん、うん、そんななんか特別な。
うん。
だけどそれで、なんだろう、あの大学とかでさ、サイエンスのクラスとか入った時に、うん、他の人は理解できてるのに自分ができてないのがすごい恥ずかしいと思ったのよ。
うんうん。
悔しいとかね。
うん。
だからそういう意味で奥さんが言ったのが、なんか例えば息子がなんか何か劣ってるのであれば、
うん、
その学校にそういうコース入って、
うん、
ちょっとでもさ、こう自信をつくとか楽しいとか知識をつけて、こうマイナスをプラスにできるんだったらいいんじゃないって言った時に、ああ、それならいいなと思って。
うん、それはそういいね、うん、
俺は最初なんか、あ、なんか野球やらせる、テニスやらせる、なんとかっつったら、なんか親のエゴみたいなさ、なんか自分が空手やってたから空手やらせようとかさ、うんうん、野球が好きだからやらせるとか、なんだそれ、うん、とか思ってたけど、
うん、
いや、なんかね、体力がない子が体力がついたらいいなみたいな、うん、なんかそういう意味でやらすならいいなと思って。
ああ、そうだよね。
でも4歳はちょっと早いけどね。
そうだよね。なんか僕もその長男が7、8歳の時、何が好きか分かんないし、無趣味だったから、あの彼がやりたいっていうまでいろんなもの、なんかあのサッカー一緒にやったり、バスケやったり、テニスやったり、あの、うん、筋トレも教えてあげたり、あの、
うん、筋トレは絶対いいよね。
いろんなのね、教えたらね、全部嫌いだって言ってね。全部嫌いだって言って、僕はあの、も、う、の、ん、をバラバラにするのが、今最初びっくりしたけど、そういった時ね、え、何その、そういうなんか事件につながるようなことかなとか思ったけど、そうじゃなかった。
うん、ああ、その仕組みを知りたいとか、そういうこと。
今も高校がね、なんか工業高校っていうところなんだけど、その、電気科に入ってるんだけど、うん、なんかね、うん、物を分解してどういう仕組みなのか、やっぱり兄貴が言うように、そういうのに昔から興味があって、
すごいね。
ある時期に12、13歳ぐらいの時に工具いっぱい買ってあげて、あのブックオフとかハードオフでその壊れたそのパソコンとか、
うんうん、
あの、あげたらなんか分解して、すごい、あの、こういう構造なんだって。だから最初はそれが僕は分かんなかったんだけど、その何が楽しいか。でも奥さんはこれが楽しいんだったらいいんじゃないって言って、
ね、
それでそこからもう
プロフェッションになるもんね。
うん、
はあ、
全然いいよっつって、ガラクタいっぱい持ってあげて、それで彼にとってはそれがガラクタじゃないって言って、
うん、
でも部屋片付けなかったから怒ったけどね。
スーパーサイジン2になったのね。
そういうのはね、スーパーサイジンなんないんだけど、やっぱ
なんないんだ、
母の日とあれだね。
やっぱ嘘はね、
嘘ガラ
まあ、そうか。
いや、まあ、兄貴、
お時間だ。また
来週。
そうだね。
僕も、あれだよ。兄貴は、仕事、次の仕事はね、なんかいい人たちいっぱいいるといいね。なんか
いやー、マジで頑張るわ。
僕はみんな嫌いだよ。
俺も。
もうダメです。とにかく、兄貴、来週も、来週まで元気でね。
うん、そっちも。
うん。
家族と楽しんでね。
うん、楽しみ。今から、なんか、あれ見る。
何？
昨日は日本の映画見た。
一緒に。
横浜流星っていう人の。
なんだその名前。
横浜流星っていう人がやってる、能の話。日本のその文化的のその、変な、はい、歌舞伎みたいなやつの話見たけど、嘘つまんなかった。
嘘つまんなかったか。
奥さんと一緒にこれ何このオチとつまんない映画っつって評価を見たらネットで、
うん、
みんなクソつまんなかったっつってた。
でもいいね、奥さんと二人で映画見れるなんて。俺は無理だから。
まあほとんど寝ちゃうんだけど。
いや嬉しい、いや羨ましいわ。
ないわね、昨日のはね つまんなすぎる映画って見ない？なんか兄貴なんか、なんでこれこうなって
る。わかるよ、見るよ、自分は見たい。
見たでしょ。
でもなんかもうここ今はないな、なんか、うん、
そっかそっか、
なんかないわ、
時間がないんじゃない。
この間ね見てみたんだよ、珍しく。
何を？
テレビつけてね、Amazon プライムビデオで如月駅っていう。
あ、見た見た、
うん、それ見てたんだけど、うん、もう何見てんのとか、なんもなかった。
あ、そっか。うん、あれでもクオリティひどかったね、結構。
そうだね。なんか最後の終わり方は好きだったけど。
あ、ストーリーはもう、これもうちょっとなんか、グラフィックとか良かったら、すごい良かったのになと思ったけどね。
そうだね。
いや、なんか、似たような映画ありすぎて、なんか分かんなくなっちゃうね。
分かる。
最後に、
何？なんかいいのあったら教えてね。
ブラックミラー知ってる？
あ、見てる見てる。
あれ奥さんに見せたらね、気に入ったよ。
シーズン6出たよな。
見てた出た。
全部ゲットしたよ。
あれ、4人キモみたいだね、アメリカの。アメリカっていうかヨーロッパの。
そうだね。すごいよね、あれ。あれみんな見てほしいな。
あれいいね。絶対に日本の人でも好きだと思う、あれ。
絶対いいよ。だって、なんかね、多分僕とマイクが多分高校生とか中学生ぐらいにもしもとかで、ね、話してたようなのが実際にドラマ化されたみたいな印象だったんだよね、僕が見た時。
あとなんか全てのストーリーになんかレッスンがあるっていうか教訓っていうか、
あるね、うん、
ジブリの映画見てるみたい。なんかジブリは違うけど、なんかね、うん、
なんか世にも奇妙な物語とトワイライトゾーンと、
うんうんうん、
笑うセールスマンみたいな、なんかね、
いろいろ、なんかね、
うん、好き好き。
ね、それに似たようなものもね、Netflix にあって、タイトル忘れちゃったから言えないけど、面白い。
教えてよ、じゃあ。
今度教えるね。
うん。よかった。
もう、布団にくるまって寝ます。人間怖い。じゃあね、兄貴。またね。
仕事頑張ってね。
もう頑張れるかな。
ね、
じゃあね、兄貴。
頑張れよ。
うん、頑張るよ。うん、バイバイ。兄貴も頑張って。はい、バイバイ。
はい。
はい、see you。